Ikishima Podcast。
この番組は壱岐のちょっとしたニュースを Facebook 上でお伝えしております。壱岐島 Facebook ページの管理集団 IKIZ11 が制作配信し、壱岐の最新ニュースやゲストトークをお伝えいたします。はい、始まりました壱岐島ポッドキャスト第356回ということで、 MC の石本です、うんうん、そしてもう一方この方です、う
ん、今週も台風19号です、
はい、だと思います
でしょうね、でしょうね。
今ですね撮ってるのが、あの土曜日ですね、はいはい、12日の土曜日の昼に撮ってるんですけども、
結構吹いてますよね。
あの台風の位置ですね、うん、を考えたら今だから、伊豆大島のあたりになるのかなと思うんですけど、
それで全便欠航ですね。
全便欠航です。ちょっとびっくりしました。はい、まあなんかそのナルトというか、あのペロペロキャンディーといいますか、はいはいはいはい、あんな感じで渦を巻く感じ、なんか台風のやっぱ風っていうのがその渦を巻く感じで一番端っこのところに息があるみたいな ね、なんかそんな感じで息もすごいことになってますけども、
雨もなんか結構降ってるそうですね。
そうですね、うん、で意外とですね、実は言うとあの同僚があの神戸に、はいはいはい、あの出張に行ってるんですけど、はいはいはい、いやそうでもないっすよっていうような感じ で、だからさっきの本当にこうトグロですね、トグロの間にあるところが、ね、
あの和歌山の知り合いにさっきメッセージしたんですけど、はい、大丈夫です、
うん、だから意外とそんな感じなのかもしれない
ですね。北側にすごい雨が降ってるみたいですね、うんうん、
そうですね。であとはもう何よりもやっぱりあの静岡の方とかですね、はいはいはい、ちょっとはあのまあ明日はラグビーです
ね、そうね、まあ、あの多分ありましたからね、はい、明日どうでしょうね。あの辺の近くの川が氾濫危険水域に近づいてますね。
なるほどなるほど、はいはい、今回は東京ですか、味の素スタジアム、
日産
の、あ、日産、あ、じゃあ横浜ですね、うん、あ、横浜だったら低いですもんね、
う
ん、
そうなんですよね。
あ、まあ、あのこれが流れる頃にはもう行われたか中止になったかっていうのはもう当然分かってるわけですけども、
はいはいはいはい、いや中止はちょっとあれでしょうって、
だからその交通網が乱れてても無観客試合とかでですね、うん、やってるかもしれないです、ね、
中止になるとなんかあの避難暴行を浴びそうな感じがするけど、中止になったらそのまま行っちゃいますからね、
はい、そうですね。なんかスコットランドの監督が激怒、うん、もう今の時点で激怒してるとか言ってましたね、うん、なんかでもあれはなんかその大会規定前に台風時期だったから、なんかそのあのどっか予備地を用意しとくとかね、なんかそういうのは最初のうちでできたのかなっていう気はしますけどね。
これね、スコットランドコテッパンにならない、はい、やめとけよかったなって
そうそうそうそうそう、あとはあの
ならないだろうな、はい、強いしな、
世間はあのラグビーですけど、はいはい、僕とボブさん的にはですね、うん、今週末そう、ね、あの鈴鹿ですね、ね、で鈴鹿はあの土曜日のは普通予選なんですけど、はいはいはいはい、中止になって、はいはい、日曜日午前中に予選、はいはい、午後に決勝っていう、あ、そうなんですね、ワンデーレースになってるので、逆に日曜のチケット持ってる人からしたらラッキーもラッキーっていう感じですけど、は
い
は
いはい、あ、そういうことですよね、
はい、ただ
、はい、いつもあの外国のアメリカの先生を、はいはい、あのセミナーで呼ぶんですよ、はい、まあ、今回も呼んでるんですけど、はい、そのおじいちゃん先生が F1 に来るためだけに毎年この時期に来るんですよね。だからどうなってるかなと思ってるんですけど、
はい、だから今日はもう完全に今日というか土曜日はですね、セッションが中止になって、はいはい、で明日の午前、日曜日の午前中が行われてなかったらですね、これも、うん、あの流れる頃に全部過去の話になってますけども、はいはいはいはい、行われてなかったら、うん、あの金曜日のフリー走行の結果がそのまま2010位になるということなので、一応ホンダの中ではですね、
はい
はい、あのフェルスタッペンというあのレッドブルのマシンが3着だったので、このままいったらあのポールは取れないけど、まあ、あのメルセデスの次のところに、はいはいはい、あのホンダがいるということになるんですけども、まあ予選せめてやっぱ怒られてほしいかな、
そうですね、
はい、そんな感じですけども、うん、レースといえば、
お、
はい、
やっぱりそういう風に振るかなと思いながらね、
は
い、
今かりまし
たか、はいはい、もう長年やってますからね、
はい、おっしゃる通りですね、実は言うとあのラグビーの下りからここに持っていくまでに F1 を挟もうというのは作戦でした、はい、というですね、まあ今日これ配信がですね、火曜日10月の145ですかね、うん、4、5ぐらいに配信、15ですね、配信されてるんですけども、うん、FM では6、7ぐらい流れてるはずですけども、この週末、うん、
はい、
10月の19日土曜日ですね、壱岐、ね、ウルトラマラソンが開催されます、うん、まあ台風さすがに、うん、でもあの2年前はこの時期に台風来てますからね、
来ますかね、
だから、
ね、
あのゼロとは言えないですけども、
まあまあ大丈夫でしょうと、
はい、もうさすがにもうこれ
で終わりに、今週じゃなくてよかったねって感じですね、
そうですね、はい、 で、このウルトラマラソンですけども19日土曜日に行われますと、
うん、
で結構ですね、はい、いろんな方から、
はい、
どこで応援したらいいのかとか どれぐらいの時間に応援したらいいのかとかそういうのがありますのでちょっと、
は
い
は
い、
その辺をね
ランナー視点ではですね、はいはいはい、おすすめ情報なんかもちょっと、はいはいは
い、すいません今年も私いません、
はい、もう今のその、ね、深谷先生が年賀送られてるという、はい、そう思いながらちょっと走ろうかなと思うんですけども、うん、で、まあ、ランナーの方々は大抵金曜日に前夜祭があったりとか、はいはいはいはい、そもそもエントリーがありますので金曜日にもう8割方の方が来られて、はいはい、あとは11時に豪ノ浦に着く船ですね、うんうんうん、あそこでもエントリーが行われますのでそこでまああと残り 1,2 割ぐらいの方が来られるのかなと思うんですけども、うんうんうん、まあよく言われるのがですね、うん、何時スタートでって言われるんですけども、はいはいはいはい、朝の5時100キロの部はですね朝の5時スタートでございます
豪ノ浦の人は5時に応援に
行ってください。そうです、はい、5時にぜひお待ちしておりますので、はい、50キロの部離島センタースタートの部は11時、うんはい、スタートになっております。
これ後来る人とかいるんですかねやっぱね、ジェットで
可能は可能です。
可能ですよね。
あ、違う、でもエントリーができないかな。エントリーがですね、ありますね。9時10分、9時40分、郷の浦港1階で土曜日の受付がありますね。これ、50キロ参加者のみ、はいはいはい、まあ当然100キロもスタートしてしまっているので。
ついてもダッシュで行かないと無理ですもんね。
はい。ちなみに深夜便でついてもですね、2時15分から2時45分、芦部港で、うん、これ、エントリーありますので。
すごいね。
だから深夜便で来て、もうそのまま置きっぱなで走るなんて方も中には、
すごいね、はい、これの関係者の人は大変ね。
そうですね。で下手したらスーパーアスリートはですねこの 2時15分に着いて、はいはい、そこから文化ホールまでウォーミングアップがてら走って、う
ん、おかしいじ
ゃん多分ね逆に100キロ出てる人の7割はおかしな人なので
文化ホールまで約10キロぐらい
ですね。
うちがこっから芦部港まで10キロなんです、
はい、はいはいはいはい。
なので11キロぐらいあります。可能性はあります。
っていうのも、僕も最近は練習がてらですね、はい、あんまり港を選ばず到着して、郷の浦の上に車を置いて、はい、芦部に着いて、そっから十何キロ走って、
おかしいね、
車を取りに行くとかするので、
なるほど
全然
10キロぐらいは。
で、100キロを、はい、もう本当にスピードランナーの方はですね、はい、多分10キロぐらいはウォーミングアップできると思いますので、はい、
早い人は昼前ぐらいに帰ってきちゃう
んですね。そうですね。だから、下手、で、それで、夕方の便で帰るっていう、まさかの日帰りが、100キロ走って日帰りって方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。
すごいな。
はい。いや、そんな方、いらっしゃるでしょうね。いそうですね。
いそうですね。いそうです
ね。で、実を言うとですね、応援される方もですね、うん、まあ、もちろん車で移動されるのもいいと思うんですけども、シャトルバスなんかも、シャトルバスや応援バスっていうのがありまして
ですね。そうですね。
はい。まあ、いろんなところ、こちら、10月19日大会当日なんですけども、うんうん、こちら、なんと、ちょっとなかなかいい値段するんですけど、うん、応援バス、100キロの分をですね、うん、ぐるぐる、巡るですね、
はいはいはい、
5時15分に壹岐島ホール、
うん、
7時15分に猿岩、
うん、
9時45分天ヶ原、
うん、
11時15分、離島センター、
うん、
13時春の辻ガイダンス、
うん、
15時マリンパルということで、うん、こちら、100キロの分は5000円、う
ん。結構すんな、
はい。50キロの分は2500円ということなので、
そうなんだ。
はい、申し込みはですね、金曜日大会前日に壹岐島ホールで昼間に申し込んでくださいということに、はい、なっております。ちなみにですね、
はい、
この順番でですね、
うん、
応援に回っていただいたら、
はい、
私はこれより早い予定です。
お、
はい、
だそうですよ皆さん。
はい、これよりさっきこう見ていったらですね、僕の中で考えてる時間よりかはですね、15分20分ずつぐらい全部早いなーって感じなので。
なるほど。じゃあ、は
い、
ある程度
違いますね。これこの応援中バスが離れる時間ということなので。
あ、そうですね。
はい。なのでそうですね。そしたら全これを待ってもらったら僕を全部応援できます。
なるほど。なるほど。
逆にですね、この通りに回ってもらったらダダモレさんは応援できないと思います。
なるほどね。
ダダモレさんはですね、
この来る前に
出発、来る前にバスが残念ながら
来てしまう
ので、そこら辺はですね、ちょっと応援するランナーの方にですね、ちょっとペースを聞いて、
これでもいつまでいるかわからないんでね、これ出発時間です、ね、
この時間に出発してしまうので、だからこれまでに来るランナー
しか応援できない
できないっていうことですね。
そういうことですよね。
で、なのでこれは
でもいつ着くかはわからないもんね。
はい、そうですそうです。
この時間で。
だから多分
まあ
出て
もう
すぐ去り際っていう感じなんだと思うんですね。
なるほど。
はい。で、また定期観光バスなんかもありますので、はいはいはい、そこで、うん、ちょっと巡られるっていうのも一つなのかなとですね。はい。で、そしてですね、 よく言われる、うん、どこで応援したらいいのですかっていうところですね。
これ全員名簿出てるんだ。
はい、全員名簿が出ております。あのちょっとおかしな人たちがいっぱい載ってるという名簿なんですけども、
変態のリストですね。
そうですね、はい、はい、そんな風にあの私も釣られておりますけどもでですね、どこら辺で応援したらいいかっていうところですね、うんうんうん、ちょっとあのいくつかちょっとポイントをですね、あの言わせていただくとですね、はいはいはいはい、おすすめはですね、うん、まず2回応援できるところですね、はい、2回応援できるところというと、うんうん、里ママのところからですね、里ママのところから出会いの村の方面か、さるいはか分岐するところがありますね。
入り口のところね、
あそこを出会いの村さるいはぐるっと回ってくるので、はいはいはいはい、往復確実に短時間で往復をするところになるんですよね。
なるほど、応援できる、
はい、なのでこの辺はですね、で大体ですね、うん、はい、ちょっと基準としてはですね、17、18、だから15か、だいたい、この辺が7時前後ぐらい、朝
早いね、
7時よりちょっと早いかなぐらいのところから、でもっと早いランナー当然いっぱいいらっしゃるので、はいはいはいはい、ですけど
私の予定では、
はい、一般ランナー7時から8時ぐらいかな、
2時間ぐらいに来る
ってことですね、はい、そんな感じですね、はいはい、なるほど。あと一番ですね、うん、ちょっと おすすめなところはですね、辰の島と戦場のあたり、はいはい、この辺はですね、だいたい朝の、8時過ぎから9時過ぎぐらいまでですね、なんですけど、ここも往復して、要するにイルカパークのところで往復してきますので、
なるほど、回ってくる。
そうなんです。ここで、辰の島と戦場はエイドステーションにもなってますので、
今あっち登るの？じゃあ。
はい、
普通に勝本に降りていく道を登って上がってくる。
いやいや、あれじゃなくてですね、コースとしてはですね、タンス地区ってありまして、はいはい、で、小牧宮の裏側から勝本に降りてくるような感じになって、
はいはい、
で、それで天ヶ原まで行って、それで辰の島渡船場の前を通って、レオパレスのところを登っていくっていうような形にな
る。
まあ、登る高さは一緒なんですけど、
はいはいはいはい、
そうね、いうような感じなので、そうそうそう、前半の部で言えばですね、この辺とですね、あと、瀬戸からですね、はい、漁協のあたりっていうのは、うん、あそこら辺もですね、うん、平らなとこ車止めやすくて、うん、で一番ランナーがバテバテになってるあたりとかいう感じで、ここら辺が大体11時ぐらいになるんじゃないかな、50
キロ前ぐらいってことですね。
そうですね、はいはいはい、そして、往復で応援できるといったら、久吉浜のあたりですね、久吉浜から八幡小学校のところから、はいはいはい、あそこからちょっとさっきから左京花の方に行って、はいはいはいはい、八幡の町を通ってまたあそこを戻ってくる、あそこも往復して来られるのかな、2回見られるとところなのかなとですね。で、こう行きまして、あとはこう回ってきて春の辻ガイダンスのあたりもですね、うんうん、結構遺跡のあたりをちょっとうろうろするような感じなので、な
最初の年に揉めたところね、
そうですこの辺も 1,2 回ぐらいですね、ちょっと回ってきたりとか、あとは安川建設さんを通りまして、はいはいはい、月小学校のところが山崎の方に行くんですよね、で山崎の方から月浜の方に抜けて、はいはい、月小学校のところにもう一回戻ってくるっていう形になりますので、はい、ただですね、ここはですね、おそらくほとんどのランナーがバテバテな上に、はい、この一周ってのが 7,8 キロあってアップダウンも激しいところなので、
なるほど、
同じランナーを応援するんだったら、うん、来てからですね戻ってくるまでは1時間ぐらい下手したらかかってしまうかもしれないので、そこら辺は要注意かなとですね。で、あとは何よりもですね、ランナーとしてはやっぱり一番応援してほしいところが一番しんどいあたりなので、もうおっしゃる通り茎のあたりはですね、ここら辺応援する人もちょっと楽しめるかなと思うのが、はいはい、あそこに大量木をバーって貼っていただいて、他のところにはちょっと申し訳ないんですけども、はいはい、応援も一番熱心にですね、すごく熱い応援をしてくれるところなので、なんか応援を楽しむっていう中では、この辺っていうのはちょっとおすすめなのかなと思いますね。
その後コース変わっちゃったんですよね。
そうなんですね。でですね、ちょっと個人的なこと話をしますとですね、僕はですね、今年は、去年飛ばしすぎたんですよ、前半、
はいはいはいはい、
飛ばしすぎたので、うん、今年はペースを守っていこうということで、うん、キロかけ7分のペースで行こうかなと思ってるんですよね、はい、だから、はいはいはい、ありがたくも私を応援したいなと、はい、思ってる方はですね、はいはい、そこら辺の上りを見て、うん、
計算して、
はいはい、で7をかけてください、はいはいはい、で7を
かけて分などでですね、はいはい、でそこから5時からですね、5時スタートのように足していただいたら、だいたいそれぐらいを
目処に、は
い、にやってまいりたいと思っておりますので、はい、そうなってくるとさっき あのバスで回ってもらったらちょうどいいというそんな感じですので、ぜひですね、でちなみにこれエイドですね、はい、こんなこと言ったら怒られるかもしれないですけども、多分エイドステーションで見てたらですね、はい、なんかつまみ食いぐらいしてもいいんじゃないかなって思うんですけども、エイドステーションがですね、うん、いろんなところにあるんですけども、はい、主なエイドステーションっていうのはですね、うん、1、2、3、4、5、6箇所ぐらいになると思うんです。
黄色いやつ、
ね、はい、猿岩、辰野島渡船場ですね、うんうん、で離島センターは折り返し の50キロスタートのところでもあります、うんうん、そして春の辻ガイダンス、うん、月小学校、うん、そして壱岐の島ホールはもうゴールなんですけども、うんうん、まあ今回も壱岐産のおにぎりだったりとかですね、うんうん、まあ壱岐 の味噌汁だったりとか、はいはいはい、そうめんとかですね、はいはい、まあ、最初の時はですね、なんか壱岐牛とかいろいろあって、某ビューの社長にですね、美味しい壱岐牛入り焼きそばとか、はいはいはい、ただあの時暑すぎてですね、食欲がゼロだったっていうですね、そんな時だったりとか。
あれは施設エイド
ですね。だったんですけども、まあ、炭水化物の食べやすいものにですね、で、ウニのおにぎりとかもあったりとかですね、そういう風にあったりとか。
なるほどね、はい、塩飴とかは、後半にあるんですね、はい、塩は後半に必要なんですね。
もう、おっしゃる通りですね、これやっぱりですね、2年目ぐらいからですね、うんうん、エイドステーションもすごい考えられ始めたかなと、ね。
なるほど、なるほど。
はい。で、やっぱり個人的にはですね、うん、海のおにぎりはやっぱり、塩分があって、うん、かつ、壱岐のもので、はい、かつ炭水化物なのでっていうので、おすすめですので、はい、ぜひですね、
おにぎりを、
はい、おにぎりを食べていただけたらなと思っております。はいはい、そしてですね、うん、ランナーたちが、走るわけですけども、大体ですね、はい、どこだったかな。ありました。応援ナビというですね、去年からあります、うん、ね、アプリがあるんですけども、はいはいはい、これに関してですね、うん、皆さんにですね、うん、ちょっと把握しておいてほしいことがあります。うん、こちらはですね、うん、GPS ではありません。
ああ、そうね、
は
い。だからね。
そうなんです。
ずっと待ってたのに来ねえなーってなっちゃ う,、ね、そ う, そ う,
そう。おっしゃる通りなんです。ですね、これが20キロ、40キロ、50キロ、60キロ、80キロ、100キロのタイムを、うん、の通過地点のタイムですね、そこから単純に倍掛けなのかわからないですけども、はいはいはい、それから予測タイムを割り出すというやつになるんですよね。なので皆さんですね、マラソンされてない方も薄々想像つくと思いますけど、うん、後半の方がやっぱり皆さんバテます、うん、バテますので少しですね、うん、これよりも遅く来るなーっていうのをですね、うん、ちょっと考え、特にですね80キロまでのタイムとさっき言った久喜とあたりを通らなきゃいけない90キロあたりはですね、はいはいはい、
違う
ね、大きくですねタイムが遅れます。
そうなんよ、はい、今この辺来てるはずなんだよなっつって、はい、まこちゃんを何回探したこと
か。そうなんです。それでですね、去年僕の悲劇はですね、僕はアップルウォッチをつけてるからですよ、はいはい、通知が来るわけですよ、
はいはいはい、
で残り3キロぐらい走った時に、はい、みんなからゴールお疲れ様ですおめでとうございますとか来るんですよ。
まだや
一番しんどかった頃にですね、
なるほど、なるほど、
何事かと思って後から聞いてみたら GPS 応援ナビ上ではゴールをしたことになってるんですね。
なるほど、なるほど、応援ナビさんシステムをなんか考えた方がいいですよ
でも、まあ、なかなか全員なんだりですね、まあ、ね GPS をつけるっていうのはちょっと難しいと
思うのかな、まあ、逆に言えば、ね、今度は逆にその応援ナビさんが、はい、アプリを作って、はい、走ってる人の iPhone に入れて、はい、そこから定期的に情報を得るかなんかしないと無理ですもんね、
はいはい、だからですねちょっとですね皆さんですね、うん、これぐらい今応援ナビで位置を見ますよね、あ、この辺にいるなが、うんうん、もうどんそんなに速くてもこれ以上前にはいないぞぐらいに思っていただけたらいいのかな、うん、
そっから後ろにいる可能性が高い、
で、
ね、
はい、でかつ後半に行けば行くほど、うん、ここから誤差がだいぶ生まれてるぞっていうのを把握していただけたらですね、そしたらそこからちょっと遡って行ってみるとかですね、うん、そういう風にしていただいたら応援するランナーを見つけやすいのかなと思っておりますので、でですねちょっと注目なランナー、うん、実を言うとこの応援ナビはですね、はい、10名まで登録ができます、
はいはい
はい、注目 僕のランナーということでですね、うん、あのこれあのゼッケンが分かればですね、はい、ゼッケン番号が分かれば応援できますので、ここ、はい、私1344番なので、ね、なるほど、このランナーあのポッドキャストを聞いてる既得な方は、うん、ぜひ、はい、登録していただいて、はい、どっかで見かけたらですね、ここより遅いところにいるとですね、把握していただけたらありがたいかなと思います、うん、そしてあのこのポッドキャストにたびたび出てくるあの、うん、ダダモレさんですね、うん、ダダモレさんはぜひ追っていただきたいと、うん、あの本人がおっしゃってたような気がしますので、あの僕 の, あのちょっと妄想かもしれませんけども
、追いかけてたんですけどね、
40代100キロの分のはずですけどね、まさかまさかの50キロの分じゃないですよね。あれあれあれあれあれあれ、いないかもしれない。
え？
あれあれなんでだろう。ですね、ですね。ね、あ、いました、いました。あの、ずいぶん遅くてエントリーしましたね。あ、本当だ。1391番ということで、うんうんうん、はい、1391番。
なんか、駅の人だけ色変えてくれとかだったらね、
そうですね。はい、これ僕も思ったのはですね、うん、都道府県でこう、長崎県とか書いてるんですけど、駅、はいはい、の人だけ行きしてもいいのかなと、ですね。で、あとはですね、他に、まあ、あんまり注目のランナーとかいて、上げていくのもなんですけど、息の方もいっぱい走られてますね。
う
ん、
お、そうなん、
はい。
で、結構変態いるん
です、ね、はい、そうなんです。変態の方がいっぱいいらっしゃるので、ただですね、結構去年よりですね、はい、50キロ、100キロのランナーがですね、うん、50キロに移ったっていうのが結構、息の方多いような印象がありますね。例えば、もう、息で有名なランナーといったこの川下さんですけども、うん、3151番ですね、男子50キロの
50キロに、
はい、去年100キロ優勝してるから、はいはいはいはい、2冠を狙いに行ったのかななんてですね、思いますけども、
あ、なるほどな、2冠ってそっちの方なん
ですね。そうですね、はいはいはい、ということなのでですね、うん、ぜひまあ、このリストランナーの方は絶対持ってますので、その方からですね聞いて、うん、ゼッケン番号ですね、何人か、うんうん、10人まで先ほど見たように応援ナビ登録できます。で、応援ナビはですね、うん、アプリの方ですね、
100キロの女性の方も結構、
ね、結構いらっしゃいますね。100キロ、そう、こちらですね。ね、で、息の方も、毎年ですね、いらっしゃるの、この、春彦の母ですっていう方がいらっしゃるんですけど、毎年このチーム名で出て、はい、ますね。
福岡県の方です
ね。そうですね、うん。はい、そんな感じで、息の方も多分いるはずですね。はい、ということで、皆さん、応援ナビですね。アプリですね、探してもらったらありますので、うん、ぜひぜひ探していただけたらなと思っております、はいはい、というところでウルトラマラソン特集でオープニング長く、うん、行きましたけども、うん、はい、ということで来週の放送は無事に行われるのか、
なるほど、あいたたこいたた、
そうです、
はい、いつも病院の2階で撮ってます
ね。そうです
ね、登ってこれないってありましたね、1回ね、
2年前ですね、
下で撮りましたね、
3年前そうです、うん、僕と森田さんが上がれなかったっていう時がありましたので、はいはい、あ、ちなみに森田さん今回いらっしゃいます
のであれ森田さん今子供の世話で忙しいのでですね、はい、許してあげましょう、
ですね、今ですね、タレモリ今ハワイかなんかに行ってます。
マジで
何か親戚の披露宴かなんかって言ってましたね。
あ、そうなんですね、
はい、だから俺ウルトラマラソン出れないんだよ、
出たこれ幸いと
そうそうそう、言ってましたので、
はい、別にハワイで走ってもいいです
よ、ね、そうですね、一人ホノルルマラソンはいはいはい、ということで、はい、ということでオープニングの終わりたいと思います。
ポッドキャスト
壱岐島ニュース、
このコーナーは壱岐新聞壱岐新報ニュースと壱岐島フェイスブックページから最新ニュースを紹介いたします。
はい、それでは壱岐島ニュースの方行きたいと思います、うん、というところで壱岐島ニュースですね、今日は壱岐新聞さんのですね、はい、10月11日発行の、一面からまず行こうと思うんですけども、うんうんうん、三島、うん、まちづくり協議会が設立ということで、このキャッチフレーズがあったので、このニュースを取り上げようと思ったのが、はいはいはいはい、日本一の二次離島へということでですね、これ、ちょっと、本当に、これが進んでいったら面白いなと思ったんですけども、うんうんうん、市立、はい、ごめんなさい、市内18小学校区で設立準備が進められている、壱岐市の新たな地域コミュニティ、まちづくり協議会の先陣を切って、三島小学校区の三島まちづくり協議会が1日に設立された、はい、で、大島、碧地保健福祉館で 事務所開所式が開かれたということで、うんうん、で、そもそもじゃあこの町づくり協議会っていうのが何なのかということなんですけども、うん、町づくり協議会設置条例っていうのが、まあ今年の市議会で3月会議で可決されましたと。うん、で、今4月から各地区で説明会が行われておりますということなんですけども、まあ、いろいろですね、なんかその、地域活動だったりとか、うんうん、そういうのを、どうしていくのかっていうのをですね、なんか、うん、いろいろアンケートとかを取りながら、うん、実際に活かしていくとかですね、なんか、はいはい、そんな感じの、協議会なのかなとですね。
まあね、ちょっといろいろ、補助金もらうとかね、はい、団体がないと、ダメだったりとかするとか、
はい、そうみたいな
関係はあるんですよね。はい、
で、三島地区なんですけども、うん、まあ、先ほど言いました、日本一の二次離島ということですね。
なるほど。
まあ、なかなか昔から橋をつなぐつながないなんて話もあったりとかするんですけど、で、実際にやっぱり橋がつながったらすごく便利なんだろうなと思うの、なかなか明日、明後日ポンってつながるものでもないかなとですね。
やっぱり日本の財政からするとなかなか厳しい面はあるよね。
ね。で、その中で生活の満足度というところで三島地区にアンケートを取ったところ、やっぱり、うん、公共交通の利便性だったりとか、うんうん、食料や生活品の確保、買い物等の利便性、うんうん、高齢者への福祉環境などで不満、うんうん、やや不満が多かったということになっております、
ね。ドローン飛ばすって。
そうですね。さっき、そういえばですね、はい、さっきのあれ、ウルトラマラソンの話がダダモリさんの話いっぱいしてますけど、
はいはいはい、
なんか、イキビジョンを見てたらですね、うん、なんか、フジゼロックスかなんかが作ってる、なんか、
V でしょ？
そうですね。はいはいはい、あれ見たら、ダダモリさんが
そうまだ届かないんだよね。
そうそう。はい。なんかドローン飛ばしていましたけども。
はい、 はい、
はいはい。そんな感じで、食料生活品の確保というと、そういうところで補っていったりとかできるかなと、うん。で、公共交通の利便性というのは、さっき言ったやっぱり橋っていうところが、うんうんうん、なかなかかからないと、これは向上していかないのかなというところで、うんうん、今やっていきたいなと思う。高齢者への福祉環境というところですね。なかなかやっぱり、私、この業界におりまして、うん、ちょっと、なかなか三島には届けていけてないなっていうところがあるので、はいはいはいはい、ちょっと今三島でですね、何かできないかなっていうのをちょっといろいろ考えているところでもありますので、うん、もし見かけた際にはいろんな話を伺わせていただけたらなと思っておりますので、
もう一個ね、もう二つつながってるからね、はい、もう一個つながるとまたそれで一つのグループがあるんでしょうね。
そ
う
です
ね。
で、あとまた一回ですね、うん、そうそう三島に行った時に、うん、思ったのが、その三島のフェリーで渡って、
はいはい、
僕はジョギングしたりとかする、はい、こともあるんですけど、はいはい、その時に、やっぱり、三島について、その時はですね、うん、受精師さん。
はいはいはいはい、
牛のですね、はいはい。っていう、僕はその船の中で話して、そんな職業があるって初めて知ったんですけど、うんうん、が、島の人が迎えに来てくれて、うんうん、なんか、カートかなんかみたいな、後ろ、牛みたいな感じで連れて行かれてうんうん、うん、とか見たんですけども、
はいはいはい、
なかなか、島についていかない移動手段とかですね。で、その中でまあ、二つおすすめなのが、行きチャリですよね。
はいはい、
行きチャリを、
ね、
576で借りて、
はいはいはい、
それで、三島をぐるっと回ってみるとかですね、うん、アップダウン確かに激しいんですけど、電動自転車ですので、
そうそうそう、楽です。
そこら辺はいいのかなというところと、
ね、そうそう、よくなんかピクニック行ってました、はい、子供がちっちゃい、はい、
ああ、なるほどなるほど、
ね、結構ね、息でも行ったことない人多いです、
ね、はい、多いですよね、うん、だから何しに行くととか言われたりするんですけど、はいはい、今おっしゃったようにピクニックだったり、はい、海息全体綺麗ですけど、うん、大島の海水浴場
また一つ綺麗ですもんね。
そうです、
綺麗です、綺麗です。
だから海水浴なんかもいいのかなというですね、
はいはい、うん、
で、もう一つのおすすめっていうのがですね、ちょっと脚力に自信がある方っていうのがですね、はいはいはいはい、長島について、長島ぐるっと回って、三号橋渡って、大島ぐるっと回って、三号橋渡って帰ってくるっていうですね、これ、氷炭型のジョギングですね。氷炭型というか、バーベル型というか、これをやったらですね、大体ゆっくり走って40〜50分っていう感じ
で。まあまあいい感じなんですね。
いい感じですね。で、そんな感じでもできますので、例えば僕
ジョギングコースを整備するっていうのもいいのかもしれない。
そうですね。僕は三島に、そう、なんか仕事で行くような機会がもしあったとしたらですね、
はいはいはい、
僕はもう、乗り物乗らずに走って回ろうかな、は
い。なるほど、なるほど。
ね、そんな風に考える次第ではあるんですけども。
三島丸の発着所に、行きチャリが何台かあってもいいかもしれない、
ね。そうかも、そうですね。だからそのためにはやっぱり行きチャリを、三島に持ち込んで、
行きチャリ借りて、三島丸に乗せると、料金かかる、
はいはい。そうなんですよ。はい。なので、そういう方が何人か現れてくれたら、ね、あ、そんな需要があるんだな、に変わってくれる。うんうん、るのかなと思いますし、うんうんうん、もう逆にそういう需要がまず現れなくても、うん、まず先行投資としてね、うん、そういうのを置いていただいて、
まあだからその行きチャリは三島丸に乗せるときは、 あの無料ですみたいなのはすぐにでもできますよね。
あれ、さっきケーブルテレビの話出ましたけど、はい、息の車窓からって番組ありますよね。あれって三島バージョンって今まであったんですかね。
いや、見たことないですよね。
ないですよね、うん。もしあったんだったらごめんなさいですけど、それこそ息チャリにですね、GoPro かなんか乗せて、
はいはい、乗せて走るっていうのね。
そうですね、車窓ではないですけどもですね。
まあ、何年かに一回、はい、狂犬病の予防注射で行くんですけど、はいはいはいはい、まあ、その時は専用の船で行くので、あんまり三島丸乗らないないんですけど、はい、結構またああいう旅もいいですよね。
そうですそうです。ちょっとした船旅で、そうそうそう、で行きの方だったら島民のあれカード見せたら、はいはい、往復360円とかで渡らから行けますからね。はい。だからちょっとした異空間を感じるみたいな感じで、
ぜひぜひ、
はい、
ね、行きの人も行って楽し
い。やっぱ行き来することが先ほど言った日本一の二次離島へのまず第一歩だと思いますので、うん、ぜひですね。ま
あ、神社フリークとしては、はい、各島にちゃんと神社ありますのでですね。
はい、で僕はだから春島行ったことないので、
はい、一緒なんですよ。はい、そうなんですよ。
なかなかですね、
ああどう
す
あそこの神社だけ行ったことないですね、はい、
ということで春島に行きましょうというところでニュースの方を終わりたいと思います。
そうそう、生島ポッドキャスト。
この番組は生島フェイスブックページの管理集団 IKIs11 の制作配信にてお送りいたしました。生島フェイスブックページに興味のある方はフェイスブック上で生島と検索していただき、ページ内にていいねを押していただけたらと思います。Facebook をされていない方でも、Google などの検索サイトにて、生島と検索していただくと、生島 Facebook という検索結果が出てくると思いますので、そちらからアクセスし、ブックマークに入れていただけたらと思います。それでは、また来週。